皆さん、おはようございます。
昨年の秋から始まった水曜日の聖書クラスでは、神の大いなる物語、聖書の全体像が置かれているこのテキストを用いて学んできました。毎週約20名ほどの参加者とともに、先週の水曜日最終回には、全11回のですね、クラスを終えることができました。今回のこの学びに参加された方々は、このテキストを通して聖書の全体像、ビッグピクチャーと言いますけど、この聖書の全体像を捉えることができました。まだ聖書を一度も読んだことがない方に、聖書とはどんな本ですか、聖書にはどんな物語が記されているんですかと質問されても、3分以内で短く分かりやすく説明することができるようになりました。旧約聖書の創世記1章と2章に記されている天地創造の物語から、創世記の、あ、ごめんなさい、新約聖書の黙示録21章と22章に記されている新しい天と新しい地の到来により完成する神の国を主題として、このテーマとして一緒に学んできました。神の国または天の御国という表現は、新約聖書の3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書にはよく用いられています。けれども、ヨハネの福音書には、今朝のこのヨハネの福音書3章の3節と5節にしか記されていません。だからといって、ヨハネが神の国について全く関心がないわけではありません。ヨハネは神の国の概念を永遠の命、または命という言葉を用いて、互換性を持ってですね、記しているからです。シエスを夜訪ねてきたユダヤ人の指導者ニコデモに対して、ヨハネの3章3節と7節でシエスは、あなた方は新しく生まれなければならないと命じています。今朝は聖書全体の大切なテーマである神の国、また永遠の命が神の宣教の働きの目的であること、またどのようにすれば私たちは神の国に生きることができるのか、永遠の命を得るにはどうしたらよいかをご一緒に見てまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。それぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの救いのこと、癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば、助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞ、この語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書ヨハネの福音書3章1節から17節を見てまいります。お開きください。
最初にもう一度3章の1節2節をお読みいたします。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜、イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。ユダヤ人の指導者でありパリサイ人であったニコデモは、主イエスが公の宣教活動で出されたさまざまなこの奇跡の印を見ていたようです。
そして主イエスが神のもとから来られた教師であることを認識していました。もっとこの主イエスについて知りたいと思った彼は、群衆がイエスを取り囲んで後をついている昼間ではなくて夜に主イエスを訪ねてきました。ニコデモは神が主イエスと共におられるので、主イエスがさまざまな奇跡を行うことができると理解していました。3節、イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。特にニコデモからどのようにすれば神の国に入れますか、どのようにすれば神の国に生きることができますか、見ることができますか、質問を受けたわけではありませんでした。けれどもシエスは神の存在と神の働きを認めている、このニコデモの心の状態をよくご存知でした。ですからニコデモに対して神の国についてストレートに語り始めました。こうして神の宣教の働きがニコデモに対して始まりました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと主イエスが言われたのに対して、もともと神の国について興味があったニコデモは、果たして人間が新しく生まれることができるのか、懐疑的になりました。シエスに対する関心をさらに深めて、今度はニコデモがイエスに質問を投げていきます。4節、ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるんですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。続く3章の5節から8節が主イエスのニコデモのこの質問に対する答えです。5節、イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれるものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならない。と私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものは皆その通りです。神の国を見るためには、神の国に入るためには新しく生まれなければならないと主イエスは命じておられます。人生をもう一度やり直すためにタイムマシンに乗って時間を戻して母の体内に戻って、もう一度肉体的に生まれ直す、つまりこの人生の振り出しに戻ることしかニコデモの頭には思いつかなかったようです。主イエスは新しく生まれることやことが聖霊による霊的な新しい誕生であることを説明しています。旧約聖書のエゼキエル書36章25節から27節に記されているように、霊的な生まれ変わり、新しい誕生についてシエスはニコデモに教えています。この旧約聖書の箇所をお読みしたいと思います。旧約聖書のエゼキエル書の36章の25節から読み出します。27節まで。私が清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。
私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。聖なる神が支配しておられる神の国を見ることや、そこに入ることを可能にするのは、すべて神の働きによるものです。神が人間の罪を清い水で清めてくださり、私たちの心を新しくしてくださり、刷新してくださいます。風のように、空気のように、目では見ることのできない聖霊の働きによって、私たちは神の許しを受け、心が清められます。霊的に新しく生まれることが可能になります。肉体的にはどれほど年老いても、たとえ80歳になっても、90歳を過ぎても、100歳になっても、私たちの魂や心は聖霊の働きによって新しく生まれること、刷新されることが可能だからです。9節と10節を読みします。3章9節10節。ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るんでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないんですか。ニコデモはパリサイ人であり、ユダヤ人の宗教的な指導者でしたから、旧約聖書のエレミア書、またエゼキエル書に記されているイスラエルの回復、また神の栄光を表すことについてよく知っていることをイエスは期待していました。ですからイエスはニコデモに対して、教師としてこんなことも知らないのか、して知っているはずだけどというふうに教えています。エレミア書ですね、例えばエレミア書の31章を開いてみたいと思います。エレミア書31章33節から34節読みします。彼の時代の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。イスラエルの民の回復のために、人々の心の内に新しく書き記される神との契約についてエレミアは予言しています。イスラエルの民の罪が許され、神の国において神の支配の下で再び神の民となる約束の修復の約束がここに記されています。先ほど引用した旧約聖書のエゼキエル書の36章26節にも、ニコデモが知っている主イエスが期待していた箇所かもしれません。旧約聖書の創世記からすべてがこのイエスキリストを指し示している。その旧約聖書の教えをよく知っていたニコデモですから、このエゼキエル書36章の26節の言葉もよく知っていたと思います。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。ニコデモはイスラエルの国の復興は理解できたようですけれども、人々の霊的な回復や霊的に新しく生まれという概念はまだ理解できていなかったようです。主イエスは続けてニコデモへの説明を試みます。11節12節にします。誠に誠にあなたにつきます。私たちは知っていることを話し、見たことを証しているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。 あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとしてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者はいます。すなわち人の子です。
ニコデモは神が主イエスと共におられることを理解していました。認識していました。けれどもまだ主イエスが神の子として人の子として天から来られることについては理解できていませんでした。ですから主イエスはご自分が天から来られたことを13節で明確に宣言しています。こうして人の子が天から来られたことをニコデモに伝えました。また荒野で蛇に噛まれたイスラエルの民を救うためにモーセが聖堂で作った蛇を高く上げられたように、主イエスが私たちの罪のために高く上げられ、私たちの罪の贖いとして十字架で死んでくださること、そして3日後に死に勝利して復活されることを指し示すために、主イエスは民数記の21章9節の物語をニコデモに教えています。民数記の21章の9節、モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見るとき、生きたと記されています。このことは、主イエスを救い主として、信じる者が救われて、永遠の命が与えられ、神の支配の下で神の国の民となり、永遠に神と共に生きることができるようになるためでした。14節と15節をお読みします。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。最後の16節17節を見ていきたいと思います。主イエスは神の国について、また永遠の命についてニコデモに語られました。そしてご自分が十字架にかかり、人々の罪の贖いのために死んで復活されることを ニコデモに話しました。モーセの荒野における聖堂の蛇の物語を通してニコデモに教えました。こうして福音がニコデモに伝えられ、神の宣教の働きがニコデモの心の内になされていきました。ヨハネの福音書3章16節から17節の御言葉は、神の宣教について、また福音についてヨハネが見事に要約している素晴らしい御言葉です。もう一度16節17節を読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神が創造された天と地に、神と共に住んでいた最初の人間が罪を犯し、神に逆らい、犯した罪によってエーデンの園を追放されました。人間の堕落が始まり、神の国が崩壊してしまいました。けれども、人間との関係を修復するために、神が愛されたこの世を救うために、神は一番大切な御子、イエス・キリストを救い主としてこの人間の世界に送ってくださいました。それは主イエス・キリストを救い主として信じる者がすべて救われ、永遠の命を得るためでした。永遠の命を得て、再び神と共に一緒に暮らし、神の民となり、神の国に住むものとさせるためでした。最後にまとめていきたいと思います。神の宣教の働きは、神が創造された天と地、人間との関係のすべてを回復されるためになされます。この世の被造物のすべてが回復するためになされる働きです。 それはこの世の終わりである終末が訪れるまで、神の国の支配を広げるために、救い主イエス・キリストを信じ、神の民となった人々が神の支配の下で神と共に住み、神の民として生き続けることです。シエスはニコデモに霊的に新しく生まれることが現実に可能であることを教えてくださいました。ニコデモへのチャレンジは、新しく生まれなければならないというこの命令形の言葉でした。肉体的に新しく生まれることはできません。けれども霊的に聖霊の働きにより罪が許され清められて新しく生まれることは可能です。まだ主イエスキリストを救い主として信じてない方がいらっしゃるならば、ぜひ神の国を見ること、入ることも、そして一緒に神と共に住むことが許されている選択をされてみてはいかがでしょうか。それは神の支配の下で神の国に、神の民として一緒に住むことを意味しています。神と共に生きることを意味しています。もうすでに主イエスを救い主として信じ受け入れ、神の国に神の民として今生きておられる方は、霊的な神聖を可能にしてくださった聖霊の働きにもっと日々の生活を委ねていきたいと思います。永遠の命という言葉、永遠という言葉を時間的な単位で捉えるならば、長さしか考えていませんでした。死んでも生きることができるから永遠だ。でも今私たちが神の国の民として神の国に生きているということは、そこにある質をもっともっと考えなくてはならないと思います。今生かされているこの世にあって、神の国の民として神の国に生きている私たちは、永遠の命の中でどれだけ神の愛を、神の恵みを、そして神の許しを、多くのものを受け入れることができるのか、その永遠の命の質を思い巡らしていただければと思います。お祈りいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私を遣わした父が引き寄せれない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のヨハネの福音書3章の御言葉をありがとうございます。あなたがこの世を創造され、この天と地を創造された創造主なる神である言葉へ感謝いたします。また人間の犯した罪により堕落が始まり、壊れてしまったこの世界をあなたが修復するために、回復するために、あなたが御子イエス・キリストをこの世に救い主として使わせてくださったことを覚え感謝いたします。また2000年前のニコデモの時代と同じように、今もあなたはあなたの宣教の働きをなすために働いておられ、また助けにしてある聖霊が私たちの心のうちに働いてくださることを覚え感謝いたします。主、どうぞまだあなたを救い主として受け入れていない方がいらっしゃるならば、心の内に聖霊の働きに委ねて、新しく生まれることができるように霊的な誕生を可能にしてください。またもうすでにイエス・キリストを救い主として信じ受け入れて、神の国の民として歩んでいるものにとって、この永遠の命の道を今週もあなたと共に歩むことができますように、また日々あなたが私たちを神に習うものとして、主イエスキリストに似たものとして、聖霊の働きを通して新しく作り変えてくださいますように。あなたがこの世を誰よりも何よりも愛されているゆえに、あなたの御子イエスキリストを与えてくださったことを感謝します。どうぞこの主に、主を信じ聞き従っていくことができますように、感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。